ご存知のように、私たちの救い主であるイエス・キリストのご降誕のお祝いするために、最近3つのクリスマスの話をさせていただきました。この3つの話は、アドベント・ディースのキャンドルに関するものだったので、はじめにここで少し時間をとって、アドベント・ディースを用いてそれらの話を復習しましょう。今年の最初のクリスマスの話の時に、私たちは約束のキャンドルを灯して、イザヤ書7章14節にあるイエス・キリストのご降誕の約束、つまり、少女が身ごもっている。そして男の子を産み、その名をイマニュエルと名付けるという約束を学びました。イザヤが予言した通り、700年のうちにマリアという少女が身ごもって赤ん坊を産んでから、彼はイマニュエルと名付けられました。その理由は、神である主イエス・キリストが天から来られて、当時のイスラエル人と共におられたからです。一緒に学んだように、イマニュエルというお名前は、文字通り神は私と共におられるという意味です。したがって、イマニュエルというお名前は、キリストについて次のような2つの真理を示しています。主イエス・キリストは、もことに神であり、もことに人間であるのです。二つ目の話で、光のキャンドルの意味を考えました。一緒に学んだように、光である主イエス・キリストは、すべての人の暗い心を照らすために、この世に来られました。残念ながら、多くの人は光であるキリストを拒んでしまいますので、霊的な暗闇の中をさまよっています。したがって、気づかずに永遠の滅びに至る道を歩み続けてしまいます。けれども、キリストを受け入れて、暗闇の汗から救い出された信者たちが、光の子供らしく歩めば、暗闇の中を歩んでいる失われた未信者も、誠の光に導かれるかもしれません。3番目の話で、私たちは愛のキャンドルの意味を考えました。その話のテーマは、神様の愛なので、一緒に第一ヨハネの手紙にある次のような言葉を学びました。神はその一人子を世に過ごし、その方によって私たちに命を得させてくださいました。ここに神の愛が私たちに示されたのです。私たちは神を愛したのではなく、神が私たちを愛し、私たちの罪のために、なだめの備え物としての御子を過ごされました。ここに愛があるのです。父なる神様は、イスラエル人がイエス様を憎む、拒む、預ける、打つ、裁きをかける、そして十字架につけて殺すことも最初からご存知だったのに、私たちの罪の備え物になるために、比類のない御子であるイエス様を天からこの反抗的なように過ごされました。それは世を愛されている彼です。先ほど、希望のキャンドルを灯したので、今日の話のテーマは希望です。希望といえば、イエス・キリストの再臨です。 昔イスラエル人が長い間約束された救い主のご誕生を待ち焦がれたのと同じように、現在神様の約束を信じている熱心な信者たちはキリストの憐れを予想しています。なぜかというと、聖書にはキリストの再臨の予言している箇所がたくさんあるからです。以前と違って、今回はキリストはしもべとしてご自分の命をお捨てになるためではなく、王のを主の主としてエルサレムから全世界を治められるために来られます。それでダニエル書キリストの再臨について次のようなことが予言されています。見よ、人の子のような方が天の雲に乗って来られ、年を経った方のもとに進み、その前に導かれた。この方に主権と公義と国が与えられ、庶民、小国、小国語の者たちがことごとく彼に仕えることになった。その主権は永遠の主権で、次去ることがなく、その国は滅びることがない。すべての信者はその祝福された望み、すなわち大いなる神である私たちの救い主であるキリストイエスの栄光する現れを待ち望むべきです。信者がイエスキリストの憐れ、すなわちイエスキリストの再臨に望みおけば、次のようなことができるようになるからです。まず死の恐れと悲しみに打ち勝つことができるようになります。新約聖書の第一ペテロを開いてくださいませんか。第一ペテロ一章の三節、第一ペテロ一章の三節、私たちの主イエス・キリストの父なる神が褒めたたえられますように、神はご自分の大きな憐れみゆえに、イエス・キリストが死者の中からよみがえられたことによって私たちを新しく生まれさせて、生ける望みを持つようにしてくださいました。皆さん、この受ける望みは何でしょうか。信者がイエス様と同じようによみがえられることです。キリストの再臨の時、信者がよみがえります。だからキリストの再臨に希望を置けば、その信者は死の恐れと悲しみに打ち勝つことができるようになります。ローマ8章開いてください。ローマ8章、8章の22節から、ローマ8章、8章の22節から読ませていただきたいと思います。私たちは被造物全体が今に至るまで共に、うめき共に海の苦しみをしていることをしています。そればかりでなく、御霊の初をいただいている私たち自身も心の中でうめきながら、こうにしていただくことに、こと、すなわち私たちの体のあがなわれることを待ち望んでいます。まあ、今年は私たちは多分みんな病気にかかったかもしれません。この体で弱いですね。アダムは、ね、神様に背を向けてしまったとき、本人はじめ、それで自然すべて呪われた。罪が世界に入ったから。 私たちは必ず亡くなります。信じたちでも亡くなります。なぜならこの彼らは罪で弱いものです。でもこの希望を持つ人ね、この復活の彼らを待ち望んでいます。自然と同じようにもうみんなものが呪いが終わって、その代わりにキリストの再臨の時、特に信者たちが新しい彼らをいただくので、そのキリストの再臨を待ち望んでいます。23節、そればかりでなく、御霊の発音にいただいているところを信じた時、御霊をいただいたことに心の中で、うめきながら、こうにしていただくこと、すなわち私たちの体のあがなわれることを待ち望んでいます。私たちはこの望みによって救われているのです。目に見える望みは望みではありません。誰でも目で見ていることをどうしてさらに望むでしょう。もしまだ見ていないものを望んでいるなら、私たちは忍耐を持って熱心に待ちます。すなわち、この新しい体です。キリストの再臨の場合に、二つの段階で行われます。そのこと、それを信じの復活とキリストの支配です。第1テサロニケ4章を開いてくださいませんか。第1テサロニケ4章。4章の13節。パウロはテサロニケに住んでいる信者たち、その手紙を書き送りました。その信者たちの中、何人も亡くなりました。亡くなったらどうなるか、その信者たち分からなかったので、パウロはその人たちを励ますためにその手紙を出しました。見てください、4章の13節。眠った人々のことについては、すなわちすでに亡くなった信者たち、皆さん、信者たちの場合は復活信じますので、死は眠ることに例えられます。眠ったらいつか起きますでしょ。だから、その復活を信じる者はそのように考えます。死んだら実はその人はまず生きるので、いわばこの人は眠る。その人たちのことに、兄弟たち、あなた方に知らないでいても笑いたくありません。あなた方が他の望みのない人々のように悲しみに沈むことがのないためです。この望みのない人たちは復活を信じていませんの人。私たちはイエスが死んで復活されたと信じています。それなれば神はまたそのようにキリスト、イエスに会って眠った人々、すなわちキリストを信じて亡くなった人は、キリストと一緒に連れて来られるはずです。信者が亡くなるとき、魂が一瞬のうちに天国に入ります。彼らは残っている、もちろん。けれども、その人はね、またキリストまた来られるとき、すでに亡くなった信者たちを連れてこのように来られます。私たち、主の御言葉の通りにいますが、主が再び来られる時まで生き残っている私たちが死んでいる人々に優先するようなことは決してありません。主は高齢と御使いの頭の声、神のラップの響きのうちにご自身天から下って来られます。それからキリストにある死者がまずはじめによみがえり、次に生き残っている私たちがたちまち彼らと一緒に雲の中に 一挙に引き上げられ、空中で主と会うのです。このようにして私たちはいつまでも主と共にいることになります。こういうわけですから、この言葉を持って互いに慰め合いなさい。なぜなら、いつかまたすでに亡くなった信者たちに絶対に会います。この歌詞の意味はね、キリストがまた来られるとき、すでに亡くなった信者たちの魂を連れて帰って、その体を蘇らせてくださいます。その新しい体は決して二度亡くなりません。完璧なもの、アダムとエヴァは罪を犯す前、そういう体を持っていました。永遠に生きるように創造されました。そのとき、生き残った信者たちを死なずに天にあげられます。それで、キリストのところに行きます。また、キリストは、世の終わりに、その信者たちをもう一度、天から連れてきます。その時、キリストはエルサレムから支配しておられます。だから、先ほど言いました、キリストの再臨の場合は、二段あります。信者たちの、よみがえりとキリストの支配することです。皆さん、そのことを信じれば、死の恐れと悲しみに打ち勝つことができる。また、キリストの再臨に望みおけば、信者はね、清い心を保つことができるようになります。第一ヨハネ三章開いてください。第一ヨハネ三章。三章の二と三節。三章の二と三節。愛する者たち、私たちは今すでに神の子供です。後の状態はまだ明らかにされていません。しかし、キリストが現れながらなら、私たちはキリストに似た者となることが分かっています。なぜなら、その時、私たちはキリストのありのままの姿を見るからです。キリストに対するこの望みをいただく者は皆、キリストが清くあられるように自分を清くします。もし、明日キリストが来られる、分かったら、今日どう過ごすでしょうか。もし分かったら、やっぱり今日神様に喜ばせるために一日を過ごすでしょう。心準備をするためにキリストの再臨に希望を置ければ、その人はいつキリストが来られるか、いつ私はこの世に出るか分からないので、もしかすると明日キリストに会うかもしれません。だから今日私は清い生活を、その希望、もしキリストの再臨に信じないならとか、あ、それはね、20年後で、今私は自分のために日々を過ごしますが、その日が近づくとやっぱり心を清めてとかで最後に準備をするかもしれませんが、キリストの再臨の希望を置けば毎日そういう清い生活を保つべきです。同じ第一ヨハネ2章28節、2章28節。そこで子供たちよ、キリストのうちにとどまっていなさい。それはキリストが現れるとき、私たちが信頼を持ち、その来人の時に見前で恥じ入れるということのないためです。キリストの再臨に希望を置きますか？もしすれば、今日私たちは清い生活を保つ。明日も明後日も、いつその特別なお客さんがいらっしゃるかわからないからです。 皆さんね、お正月も帰るために家を大掃除するかもしれません。日本にはその習慣があります。あとは客さんが来るのに、やっぱり用意します。準備します。キリストの再臨の信じるもの、同じようにします。心のことですね。キリストの再臨に望みを置けば、まず私たちは死の恐れと悲しみに打ち勝つことができるようになります。また、清い心を保つことができるようになります。そして、奉仕に励み続けることができるようになります。第1コリント15章を開いてくださいませんか。また、信心の復活について、いろいろ書いてありますが、第1コリント15章の52節から読ませていただきたいと思います。15章の52節、テサロニケ箇所に似ていますが、終わりにラッパとともにたちまち一瞬のうちにです。ラッパが鳴ると、死者は朽ちないものによみがえり、新しい彼らが与えられます。私たちは変えられるのです。朽ちるものは、この現在の彼らは、必ず朽ちないものを着なければならず、死ぬものは必ず不死を着なければならないからです。しかし、朽ちるものが朽ちないものを着、すなわち新しい体、死ぬものが不死を着るとき、死は勝利に飲まれた。としている、されている御言葉が実現します。死よ、お前の勝利はどこにあるのか。死よ、お前の峠はどこにあるのか。死の峠は罪である。言い換えれば、罪のないものであれば死にません。でも罪があるので私は死にます。罪の力は律法です。律法によって罪がわかるからです。しかし、神に感謝すべきです。神は私たちの主イエス・キリストによって私たちに勝利を与えてくださいました。ですから、私の愛する兄弟たちよ、固く立って動かされることのなく、いつも主の技に励みなさい。あなた方は自分たちの労苦が主にあって無駄ではないことをしているのです。皆さん、もし復活がなかったら、なぜ一生懸命働きますか？何のために？でも皆さん、復活があるので、信じたちそれを信じますので、大変だったのに、主に仕え続けます。なぜなら、主はいつか来られる。いつか報いてくださるからです。キリストの再臨の信じない者は希望がない。この命をね、それは終わった終わり。これ間違いです。実はね、キリストを信じても信じなくても、それの命、この人生、ごめん、存在は死で終わりません。信じる者は天国に入ります。信じない者は地獄に入ります。信じたち、復活を信じます。キリストの再臨を信じますので、だから一生懸命、主に仕えます。私たちを愛している、私たちを報いてくださる神様がまた来られるからです。イエス様もそのことを教えてくださいました。マタイ16章を開いてください。マタイ16章、16章の24節。マタイ16章24節から読ませていただきたいと思います。 24節、それからイエスは弟子たちに言われた。誰でも私について来たいと思うなら、道のことをしなければなりません。まず自分を捨て、自分の十字架を追い、そして私について来なさい。自分を捨てる。実はね、自分のためにではなく、キリストのために日々を過ごす。私たちみんな計画を立てます。でも、信者は神様のものです。自分で自分の人生の道を選びません。神様に従って、神様の御心を行うために日々を過ごす。私たちの成長のつまずきは私たち自身です。自分を捨て、自分の夢を捨てる。キリストは私のために キリストは私たちが何をしてほしいでしょうか。そして次に、自分の十字架を追い。十字架といえば、いつもイエス様の十字架を考えて、でも皆さん、その言葉を与えられたと、キリストの十字架の前。弟子たちは十字架を聞いたら、キリストのことを全然考えませんでした。大勢が当時十字架にかけられた、ロム時代。だから十字架といえば死のことです。自分の十字架を、そういう意味は、死に至る前で主についていくことです。今日だけではなく、日曜日だけではなく、明日、明後日、死に至る前で死に。またもう一つのこと。主に従うために、早く亡くなっても、主についていきます。弟子たちが迫害されたんですよ。そして私についてきなさい。従います。25節、命を救おうと思う者はそれを失い。自分の命を救おうと思う者は自分を捨てません。これは私の人生、私を決める。私は自分でどのようにその金を使うかを自分で決める。神様を死することです。でも結局その人は失います。けれども、ここに私のために、キスのために命を失うものは、すなわち、いや、神様、私を導いてください、私の人生、あなたのものです。自分で決めません。それを満たすのです。本当にその生きがいの命です。人はたとえ全世界手に入れても、まことに命を損じたら、何の得がありましょう。その命を買い戻すのは、には、人は一体何を差し出せばよいでしょうか。皆さん、昨日のことを買い戻すことができますか？できません。もう過ぎ去った。だから、自分の命をキリストのために捨てるのは、実はね、最後にその自分の人生を振り返ってみると、よかった、私を主についていたか。一方、自分のために命を過ごすなら、その人は最後に振り返ってみると、やっぱり私は間違いました。信者たちはそのことを考えなければいけません。まず自分を捨てる。そして、キリストに従います。死に至る前で、今日だけではなく、そうすれば、しばらく命を失います。自分のために使わないからです。でも、最終的に実はその命を救いました。27節、人の子は、父の栄光を帯びて、御使いたちと共にやがて来ようとしているのです。その時には、おのおのその行いに応じて報いをします。キリストの再臨に希望を置けば、その人は一生懸命キリストに使います。奉仕に励み続けることができるようになります。黙示録22章見てください。 黙示録22章の12節。黙示録22章の12節。キリストの言葉です。見よ、私はすぐに来る。私はそれぞれの仕業に応じて報いるために、私の報いを携えてくるです。その文脈によると、キリストに従った、その人はキリストはその人の人生で、その時また来られる時、報いてくださいます。ご褒美を与えてください。一方、自分のために、自分キリストを無視して人たち、その人もキリストを報いて、その裁きのことです。最後に第2テモテ4章開いてください。第2テモテ4章6節から18節。第2テモテ、パウロの最後の手紙です。パウロが殺される直前、この手紙を出しました。見てください。4章6節。私は今や注ぎの備え物となります。私が世を去る時はすでに来ました。私は勇敢に戦い、走るべき道のりを走り終え、信仰を共に通しました。今からは義の栄冠が私のために用意されているだけです。かの日には正しい審判者である主がそれを私に授けてくださるのです。私だけでなく、主の憐れを慕っている者には誰にでも授けてくださるのです。信者ね、信者がイエス・キリストの再臨に希望を置けば、キリストがまた来られるとき、キリストはその信者に特別な冠をくださいます。あなたはよくできたね。あなたはね、私はすぐ帰れなかったのに、あなたは信じ続けてね。あなたは死に至るまで私に従いましたね。あなたは自分の十字架を置いて私についてきたね。だからその人にご褒美を受けます。だからそれを信じれば私は奉仕に励み続けることができるようになります。イスラエル人たちは600年間キリストの誕生を待ち焦がれました。いつ来られるか、途中多くのイスラエル人たちは神から離れてしまった。でもルカ福音書によると、キリストがお生まれになったから、ご両親はキリストをエルサレムの宮に連れていた時、二人がそのキリストの誕生を、二人とも年寄りでしたが、信じて待ち焦がれた。その二人がキリスト、生まれたばかりキリストを見ることができた。その二人は素晴らしい良い模範になりました。希望は神様の約束においてあったからです。では私たちはキリストの誕生を待っていません。私たちはキリストの再臨、旧約聖書時代 のイスラエル人たちと同じようにその予言を信じます。信者はキリストの再臨に望みを置けば、 その三つのようなことができるようになります。まず、死の恐れと悲しみに打ち勝つことができるようになります。復活されるからです。また、清い心を保つことができるようになります。いつ来られるかわからないので、今日来られるかもしれません。だから今日、清い生活を送ります。また、奉仕に励み続けることができるようになります。なぜなら、必ず来られます。必ず報いてくださる。だから皆さん、その希望、自分の希望をキリストの再臨に置きましょう。